では早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書新約聖書140ページです。どうぞ開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます今日の説教の箇所を聖書に書いておりますが、聖書を開くの慣れない方はどうぞ聞いておいてください。では野村姉妹、18章の初めに31節だけ読んでください。
さてイエスは12弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。
はい、ルカの福音書公開説教。公開説教というのはその最初からですね、その聖書の軸の意味をずっと意味をですね理解解釈していく説教です。65回目、今日は18章の31節からです。このルカ18章の15節から19章の44節まではエルサレムへの道、すなわちイエス様と弟子たちがエルサレムに向かわれるその途上で起こったこと、イエス様が語られたことが記されています。今日のところ31節から34節がイエス・キリストの受難、苦しみについての予告、35節から43節が盲人の目が開かれる記述で、この同じ内容並行記事といいますが、マタイの20章の17から34、マルコ10章の32節から52節にも記されています。今日の説教において聖書は皆さんに2つの問いかけをしています。第一、兄弟姉妹、あなたの人生はどこに向かっていますか？あなたの人生の終わり方はどのようなものですか？これが最初の問いかけ。そして2つ目、あなたの目は開いていますか？あなたの目には何が見えますか？これが今日の皆さんへの問いかけです。説教のタイトルは41節、主よ目が見えるようになることですとしました。ではテキスト本文に入っていきましょう。31節、イエス様は特別にお選びになった十二弟子だけを呼んで言われました。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。ではここに何か挟んで少し前のルカ9章を開いてください。では野村姉妹、9章の28節から31節までを読んでください。
これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも2人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。
はい、ここは変貌山と言われるところです。30節からお読みいたします。しかも2人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について一緒に話していたのである。イエス様の生涯の終わりはエルサレムです。それは人の子イエスキリストのことについて預言者たちが書いているすべてのことが実現されるためです。イエス様はルカ18章に戻ります。ご自分の受難、苦しみについてはこのルカの福音書で過去6度語っておられます。5章の35、9章の22と43から45、12章の50、13章の32から33、17章の25節。しかしながらこのように明確に語られたのはここが初めてです。では野村姉妹、18章の32、33読んでください。
人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。
はい。人の子イエス様は異邦人に引き渡され、下の米印では裏切られ、この異邦人というのはローマ兵のことです。彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。これらの予言はイザヤ書の50章の6節、53章の8節、詩編22編等に予言されています。イザヤ書の50章の6節だけ私だけお読みいたします。打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。イエス様の恥ずかしめの予言はですね、旧約聖書の中に預言者がですね、予言をしています。しかし人の子は三日目によみがえります。では野村姉妹34節を読んでください。
しかし弟子たちはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。
しかしながらイエス様が語られた十字架の苦しみと復活、弟子たちはその意味を理解することができませんでした。なぜか、それはここに彼らにはこの言葉は隠されていたとあります。私が毎週月曜、主に月曜日にトラクトを配ることは皆さんにお話ししたことですが、先週このようなことがありました。月曜日に花畑地区にトラクトを配りましたら、木曜日のお昼ごろ、トラクトを受け取った年配の女性から電話がありました。よしこ先生が電話を受けたのですが、自分の家にエホバの証人の人が来て、もう長い間学びをしていますが、トラクトに書いてあることと内容が異なると、ね、どちらが正しいのですか、そういう問い合わせでした。それで今日木曜日のことですが、お会いできませんかと言い、午後4時ごろその家に行きました。行く前に祈ったら聖霊様が十字架を語りなさいと言われたので、私は聖書を開いて第一コリント15章より福音、つまり私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。ついで第一ペテロ2章の22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストは十字架の上で私たちの罪を身代わりに負って死んで葬られ三日目によみがえられたこと。そして行いでもお金でもない信じる人はすべて罪許されて永遠の命、救いが与えられることを語りました。その場にご主人も一緒におられ、聞いておられましたが、その方は私の語る言葉に一つ一つうなずいておられましたので、私がこのイエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じますかと尋ねると、はいと言われたので、私の後について告白してくださいと、イエス様あなたを救い主と信じますと信仰告白をされました。この方は真理を求めておられたので、聖霊が働いてくださったのだと信じます。エホバの証人とはもう20年以上も関わっているとのことですが、イエス様がヨハネの福音書18章37節で、真理に属する者は皆私の声に聞き従いますと言われたように、イエス様の声を聞かれたのでしょう。わからないことがあったらいつでも電話してくださいと言い、この方が続けてイエス様を求め、イエス様にとどまっているようにお祈りします。 また近いうちに伺うつもりです。そのようなことがありました。第一コリント12章の3節、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちが知る知識にはですね、感覚的知識と形而的知識があります。感覚的知識というのは学びや体験を通して得る知識、学問や技術はこれにあたります。しかし形而的知識は上からの啓示、光が照らされなければ分かりません。キリストを知る知識はすべてこの啓示的知識です。神様が直接教えてくださる知識です。ゆえに34節、イエス様が語られたこの時、弟子たちにはまだこの知識が明らかにされておらず、隠されていて理解することができませんでした。イエス様が歩まれた道、この地上の33年半、特に後半の3年半はエルサレムへの道、十字架への道でした。今日私たちは皆さんと一緒に賛美しました。カルバリ山の十字架、一節にこのようにあります。カルバリ山の十字架につきて、イエスは尊き血潮を流し、救いの道を開きたまえり、カルバリの十字架我がためなり。ああ十字架、ああ十字架、カルバリの十字架我がためなり。エルサレムの郊外カルバリ、ヘブル語でゴルゴダと言います。これはサレコーベという意味の丘で、すべての人の罪のあがないとして十字架にその命をおささげになりました。実は弟子たちがこのことを悟ったのは、キリストが死んで葬られ、復活され、聖霊が注がれてからのことです。そのことは使徒の働き2章の22から24節に書いてあります。はじめの質問に戻ります。兄弟姉妹、あなたの人生はどこに向かっていますか？イエス様はその最後エルサレムで遂げられました。あなたの人生の終わり方はどのようなものですか？すべてのキリスト者、クリスチャンはこの十字架の道をたどります。十字架の道とはですね、苦難と栄光の道です。クリスチャンになったら何でもいいことずくめ、ハレルヤハレルヤではありませんですね。あなたは苦難を通ります。しかしノークロスノークラウン、クロスは十字架、クラウンは栄光、十字架なくて栄光なしですね。あなたは苦しみを通るからこそ栄光に預かるのです。罪の生活を終わらせ、神と共に歩む新しい歩みです。アメリカの第16代大統領、有名なアブラハム・リンカンは、若い時から聖書をよく読み、神を信じておりましたが、彼の人生はもう失敗と挫折に満ちています。リンカンは22歳で事業に失敗、23歳で州議会選挙に落選、25歳で再び事業に失敗、26歳で恋人を亡くし、27歳で神経の病を患い、34歳、37歳、39歳と続けて下院議員選挙に落選、46歳で上院議員に落選、47歳で副大統領選に敗れですね、49歳の時に上議院選挙に落選しています。彼は弁護士でしたが、不満に思う若い政治家を論破して相手を憤慨させ、決闘を挑まれ、命を失うという危険にも立たされます。しかし彼はこのような失敗と挫折に耐え、かつ失敗から学び続けて、ついに51歳で16代アメリカ大統領となり、奴隷解放を実現するですね、実現します。ケンタッキー州にあるリンカン記念館には、リンカンが生涯読み通してボロボロになった聖書があります。リンカンは失敗しても失敗してもで、ね、信仰を貫き、神の御言葉から力を受け、自らが清く変えられ、偉業を実現するにふさわしい 人物と変えられていったのです。私たちは苦難や失敗を通してですね、人格が練られ、人間ですね、品性が磨かれていくのです。ですから兄弟姉妹、苦しみは良いものです。アメンですか？なんか詩編の119編、97節ですか、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと聖書に書いてあります。で、私たち人間のですね、欠点の一つは苦しみを不幸だと感じることです。兄弟姉妹、苦しみは不幸ではありません。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと聖書は言うのです。それによって私はあなたの掟を学びました、神様のルールを知りましたということです。ですから苦しみを通して私たちはですね、この古いですね、わがままな自我が砕かれて、キリストの品性に変えられるものと、神の御心に変わるものとですね、御心に行うものと変えられていくのです。ローマ人への手紙8章の28節、有名な御言葉、神は神を愛する者、すなわちご自身のご計画によって召された者と共に働いて、万事を益としてくださることを私たちは知っている。神様にあっては過去のどのような失敗や挫折もそれが益に変えられます。ああ、あのことがあったから、あの失敗が、挫折があったから、今日の私があるのだと知るのです。先ほど言いました、ノークロス、ノークラウン、十字架なくて栄光なし。十字架の道はあなたの古い自我が死んで、キリストの命によみがえる新しい命の道です。はい、イエス様もこの十字架の道を私たちに先駆けて歩んでくださいました。はい、ルカの福音書18章に戻ります。35節、野村姉妹読んでください。
イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。
はい、35節から 43節までは盲人の目が開かれる記述です。このところではですね、マタイの福音書では2人の盲人となっており、マルコではそのうちの1人の名はテマイの子バルテマイとなっています。兄弟姉妹、目が見えないということはですね、まあどれほど不自由な、またつらいことでしょう。私の大学の友人でとてもですね、頭がよく優秀な人がいましたが、彼は目が悪く近視で、まあ、いつも眼鏡をかけていました。彼はこう言っています。頭がいいより目が良くなりたいとですね、このように言ってました。本当に言ってました。それに目が不自由であるということは本当につらいことだとですね、不自由なことだと、ね、思います。この盲人バルテマイは目が見えないというハンディのゆえに仕事に就けない、ゆえに道端に座り物乞いをしていました。41節の内容からこの盲人は若い時に失明したようです。この盲人の願いはただ一つ、目が見えるようになることです。原文では再び見えるとか視力が回復するという言葉が使われています。はい、36から39まで読んでください。
群衆が通り行くのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々が立ちなめたが、盲人はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。
はい、ある日彼がいつものように道端に座っていると、何かいつものと様子が違う、みんながざわめいている、これは一体何事ですかと尋ねると、道行く人がナザレのイエスがお通りになるのだと知らせてくれました。ナザレのイエスですね、ナザレというのは地名です。ガリラヤの北の方です。で、ナザレというのは本当に当時貧しい者の村でした。イエスという名はヘブライ語でイエシュアといい、ユダヤではさほど珍しい名前ではありません。しかしナザレのイエス、この呼び名は ナザレに住む人以外の人がですね、使う言葉。同じナザレの人であれば、ヨセフの子イエスとお父さんの名前で呼んでいます。この名前を聞いて、この盲人は興奮しました。この名を噂で聞いていたからです。ではここに何か挟んで、この少し前の同じルカの7章を開いてください。では野村姉妹、21節から23節です。
ちょうどその頃、イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は言って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。
はい、22節。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。ルカ18章に戻ります。38節。それで彼は大声でですね、マタイでは叫んで言いましたとあります。ダビデの子イエス様。で、これは実はメシアの称号です。当時メシアであることは、ダビデの子イエス様というのはメシアの呼び名です。救い主イエス様という意味、私を憐れんでくださいと言いました。この盲人にとっては千載一遇のチャンス。千載というのは千年という意味です。ですね。一回のチャンス。この時を逃して自分の目が開かれる機会はありません。39節。彼を黙らせようとして、イエス様は歩きながらですね、弟子たちや群衆に語っておられましたので、彼の叫びはその妨げになりました。故に先頭にいた人々が彼をたしなめましたが、この盲人はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てました。兄弟姉妹、イエス様にお会いする機会というのは私たちの人生において何度もあることではありません。あなたが教会に導かれるのはですね、神様がその時を選んで導いてくださったのです。宗教なんてですね、死ぬ前にするものだと思っていても、死ぬ前にあなたがイエス様にお会いできるかどうかは分かりませんですね。あなたの都合でイエス様は会われないのです。イエス様の都合で私たちが会うことができるのですですね。それはですね、イエス様はイエス様を求める人にはですね、お会いになります。先ほどトラクトを受け取った女性の話をしました。彼女は真理を求めていました。彼女にとってエホバの証人であっても他の教えであっても、彼女にとってはまあどれでもいいとは言いませんけどですね、どれでもいいのです。真理を知りたかったわけです。イエス様は言われましたですね、私が道であり真理であり命なのです。ヨハネ14章の6節。ですから彼女がイエス様にお会いできたのは、どの教えが正しい教えですか、真理を求めたからです。兄弟姉妹、あなたも真理を求めてください。あなたは宗教を求めるのではありませんですね、真理を求めるのです。そしてイエス様はですね、私が道であり真理であり命なのですということです。つまりですね、キリスト教というのは何を信じるかではなくて誰を信じるかなのです。そのことをよく知ってください。クリスチャンとはどのような人のことでしょう。それは私の人生にはイエス様が必要です。こういう人がクリスチャンなのですですね。私はイエス様が必要です、そう告白する人がクリスチャンです。ですから今日皆さんはイエス様を求めてこの礼拝に来ているわけですですね。 この盲人にはイエス様が必要でした。どうしても目を開けていただかなければならないからです、はい、では野村姉妹40、41を読んでください。
イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った、
はい、イエス様は彼の叫びを聞かれました。イエス様が聞かれたのは大声ではなく心の叫びです。声が大きいからではありません。心の叫びを聞かれました。彼を連れてくるように言われ、尋ねて言われました。私に何をしてほしいのか。兄弟姉妹、神様は皆さんの今の状況をすべてご存知であり、あなたに必要なものもちゃんとご存知です。もちろんこの盲人が何を求めているのかもよく知っておられました。ですが皆さんの告白を求めておられます。何をしてほしいのですか。それは信仰というのは告白をもって証明されるからです。ローマ書10章の10節、人は心に信じて義と正しいと認められるが、口で告白して救われるとあります。告白というのはあなたの心なのです。告白はあなたの意思です。告白はあなたの信仰なのです。告白によって曖昧なものが明確にされるのです。キリスト教信仰はこの告白をとても大切なものとしています。故に毎週私たちは使徒信条を告白するのです。皆さんはイエス様に何をしてほしいですか。この盲人ははっきりと自分の願いをイエス様に告白して言いました。主よ、目が見えるようになることです。で、この見えるはギリシャ語でアナプレボーという言葉で、再び見る、視力が回復するという意味です。彼は若い時に失明したようです、はい、で42、43読んでください。
イエスが彼に見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した、はい、
イエス様は彼の信仰に答えられました。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのです。ここでイエス様はこの盲人の信仰を称賛しておられます。ではこの盲人はどのような信仰を持ったのでしょう。それは今日の二つ目の質問と関連があります。兄弟姉妹、あなたの目は開いていますか？あなたの目には何が見えますか？この盲人はイエス様のことを聞くまでは全く暗闇の人生、絶望の人生でした。一生自分は乞食をするのかと、まあ、諦めの人生でした。しかしイエス様が自分のそばをお通りになる、そのことを聞いて彼の心の中に希望が湧いてきました。癒されるかもしれない。まだ彼の目は開いていません。しかし彼は心の中で目が開かれた自分を見ました。これが信仰です。つまり信仰というのは、望んでいることが必ずなると信じて、まだ見ていない将来のことを今から見ることである。これが信仰の定義なのです。信仰はあなたが望んでいることがなると信じ、確信し、見ていない事実を今から見ることである。つまり信仰というのは何か、心で描く力のことを信仰というのです。信仰というのは心で描く力です。自分一人の力では何もできないし、何も起こらない。しかしイエス様が共におられるならばできる。神に不可能はありません。マザーテレサはこう言いました。私マザーテレサと5シリングでのお金では孤児院は立ちませんが、私と5シリングとイエス様がおられるならば孤児院は立つのですと。イエス様が共におられるならば不可能は可能なのです。 皆さんの今の状況がどんなにマイナスであっても、十字架というのはプラスなんです。ですね。死からよみがえられたイエス様が共におられれば、あなたは何でもできるのです。で、これが私たちの信仰です。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ピリピ人への手紙です。イエス様の言葉、あなたの信仰があなたを治したのです。そうすると43節、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについて行った。これを見て民はですね、皆神を賛美した。私たちはイエス・キリストによって見えるものがあります。第一、それは第一に天国です。神の御国が見えます。神がおられ、神が支配される平和と義と愛の世界。私たちは天国を仰ぎ望み見ています。で、二つ目はイエス・キリストによって新しくされた自分を見ることができます。この盲人はイエス様の話を聞いた、噂を聞いたときに、まだその時は目は見えていませんでしたけども、心の中では目が開かれた自分を見ました。ですね。私たちは新しくされた自分を見ることができるのです。最後に一箇所聖書を開きます。旧約聖書です。エレミア書29章を開いてください。このところ、聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人、一緒に声を出してお読みいたしましょう。エレミア書29章の11と12。では野村姉妹、読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。
では聖書を開いている方、一緒にお読みいたします。11節、12節です、はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。主の御告げ、神様が言われることです。私は、神様はあなた方、私たちのことです。計画があると書いてある。一人一人にですね、創造者なる、命の不要者なる神様は、何のために私たちを作ったか、命を与えたか、生かしているかですね、神様の計画があります。それは災いではないですね、災難ではない、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと書いてあります。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こうと書いてあります。創造者であり、命の不要者であられる神様は、皆さん一人一人にご計画をお持ちです。それは良い計画、災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものです。この盲人、バルテマイの目は開かれました。彼には新しい人生が与えられました。クレシマ、あなたもイエス・キリストにですね、を見上げるときに、イエス・キリストにつながるときに、あなたはこの神様のご計画の中を歩むことができるのです。どうぞ、兄弟姉妹、あなたも心の目、霊の目、神を見る目が開かれて、新しい本当にもファンタスティックな人生へと歩み出してください。これをもって今日の説教といたします。ではどうぞ目を閉じてください。恵美兄弟、バイオリンお願いいたします。